ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週火曜日24時のピンクカルカルの番外編ポッドキャストです。今日もね、何かまあお届けしていきたいと思うわけですけども、もうすぐバレンタインデーですけどもね、もうあんまりね、チョコ何個もらえるかとかね、こう、うん、あんま何も思わなくなってきましたね。うん、バレンタインデーに飽きてきた感じがありますけども、皆さんはいかがでしょうかね。それでは今日はどうしようかな。今日は、コーナー行こうかな。うん、ニヤニヤ動画のコーナーをね、お届けしようかなと思います。
ニヤニヤ動画へようこそ。お好きなストーリーを選んでクリックしてください。それでは準備が完了しました。ストーリーをお楽しみください。
ニヤニヤ動画のコーナー、ストーリーを知ればもっと楽しめる。このコーナー、ニヤニヤ動画、略してニヤ動は、どうしても早送りしてしまいがちな AV のストーリー部分を楽しもうというコーナーです。おバカなストーリーから真面目なストーリーまで、ストーリーを知ればエッチのシーンももっと楽しめるということでね、お届けしていくわけですけども、今日はね、なので、要するに AV のストーリーですけどもね、エッチシーンはあんまり紹介しないんですけどもね、今日は、匿名女主任マツコというね、作品をお届けしたいと思うんですけども、松すみれさんというね、女優さんが出演しております。この作品はですね、マツコというね、大手商社で働く女性社員の、物語なんですけども、このマツコさん、普段は、地味で冴えない、窓際主任ということでね、ところがマツコさん、もう一つの顔を持ってまして、実は、社長からの匿名で、社内外、会社の中とか外のトラブルを豊満なボディを駆使して解決するという任務も任されているという作品なんですけどもね、なんかちょっとパロディーですよね。匿名係長ただのひとしというね、テレビとかもあったかと思うんですけども、まあ、似てるというか、なんというかということですね。主演は松すみれさんなんですけども、一体どういう、社長からの命令とかいろいろあるんでしょうか。それでは物語行ってみたいと思いますけども、いきなりこう、DVD 入れてスタートさせて、本編が始まりまして、いきなり、画面には女、裸の、女性が映ります。そしてエッチのシーンからスタートですね。騎乗位をやっておりまして、アハーン、ウフーンって言ってるわけですね。うん、このアハーン、ウフーン言ってる女性が、松すみれ扮する、マツコ、マツコさんなわけですけども、マツコが騎乗位をしながら下の男に対して白状しなさいとか言ってるわけですね。うん、さらに、白状しないと行かせてあげないわよとか言うんですけども、騎乗位で、女性が動きながら言いなさいとか言ってるわけですね。うん、でも下になっている男は、こう騎乗位で上で攻められてるわけですけども、ダメ行っちゃうとか言いながら、行ってしまうわけですね。うん、こうやってね、真面目に僕はストーリーを語っておりますけども、そのエッチの後のシャワーシーンになりまして、マツコが、松すみれさんですね、マツコが、シャワーを浴びながら悔しがってるんですね。うん、 どうやらそのセックス最中に聞き出したかったことがあったのに、聞き出す前に行かせてしまったということでね、もう私としたことがやりすぎちゃったなとか言ってね、まあ反省しているんですけども、そしてシーンは変わりまして、カメラはビルの外観をこう映すわけですね、で映っている会社の名前は株式会社 GQ 堂、GQ は、まあ、あのアルファベットですね、GQ 堂本社ビルということでね、そして社内の風景が映りまして、メガネ姿で、黒髪の女性がこう映るんですね、黒縁のメガネの、そして黒い髪の毛の女の人が映るんですけども、なんかもう本当にね、冴えない感じなんですけども、その女性がね、上司らしき男に怒られているんですよ、女性はすいませんすいませんって謝ってるんですけども、そう、彼女が、彼女の名前は、経理課第二主任角野松子、松子さんですね。この女性が最初のシーンで登場した、松子なんですけども、2つの顔を持つっていう設定ですね。普段はドジな感じで冴えない感じなんですけども、実は社長からの匿名によっていろいろ、陰で活躍する女の人っていうわけですね。で、先ほどね、まあ、上司に怒られていたんですけども、怒っていた上司が、経理部長の大村武雄っていうね、フルネームで、名前がついてますけどもね、おじさんです。で、パソコンをカタカタカタカタ打つような職場でね、まあ、職場の雰囲気としては結構静かな感じで、その中にね、携帯電話の音が響くわけですね、で、上司が松子に対して、松、お前の携帯じゃないのかって、上司が言うんですけどもね、そして、まあ、電話に松子が出まして、そして、はい、もしもし、すぐに伺いますと松子が言います。で、部長に、お客様から呼ばれたので行ってきますと言って事務所を出るんですけども、実はこれはね、あの社長からの呼び出しだったわけなんですけどもね。で、シーンは変わりまして、株式会社 GQ 堂社長室、社長がどっしりと椅子に座っているわけですけどもね、その社長が松子に対して、それよりこの前の件はどうなったみたいなことを聞いてるんですね、この前の件とはどうやら、あの最初のシーンのエッチシーンでね、騎乗位で男に喋らせようとしていた時のことを言ってるみたいなんですけどもね。でそれに対してマツコが、それが白状させる前に行かせてしまいまして。で社長がね、行かせた、おいおい、君の部署の管轄だろ。マツコ、ただ大村部長が関係しているようなんです。社長、あの真面目な大村が会社の金を、確かなのか。マツコ、多分最近大村部長の羽振りがいいと噂が出ているんですとか話してるんですね。どうやらね、さっきの大村部長がね、まあ、会社の中で、金をね、会社の金を、なんかごまかしている人がいるっていうことで、まあ、調べているっていうことみたいですね、でこの件に関して、マツコが調べることになっているということでね。ただこのままですと、まあ、普通のドラマなんですけども、まあ、これはねエロ DVD なので、ちょっとここでワンシーンあります。社長がマツコに対して言います。昨晩の罰は受けてもらわないとねというわけですね。そう言いながらあそこを出す社長、素直に舐め始めるマツコ、そして、舐めるシーンとかあって、そして、社長は発車します。場面は変わりまして事務所、お客さんとこ行ってくるからと大村部長、でまた場面は変わりまして、キャバクラらしきところですね。さっきの大村部長はなんかお客さんのところに行ってくるとか言って、まあ、そのお客さんのところに行った後なのかもしれないけど、キャバクラに来てます。大村部長はね、このキャバクラの奥の方の席で、キャバ嬢とね、いいじゃないかみたいなことを話してるんですね、手前には店のママのような人が座ってます。手前のお店のママのような、女性が、大村さん大村さん、今日からいい子が入ったのよ、スミレちゃん と呼ぶわけですね。すると一人の女性が出てきます。見た目はすごく綺麗なホステスさんなんだけど、この女の子の正体は事務所にいた冴えない女マツコなわけですね。もちろん大村部長は自分の部下のマツコってことには全く気づきません。継承をしてガラリと雰囲気が違うわけですね。そして大村部長とイチャイチャし始めます。マツコがね、大村部長が大人と大人の付き合いしないかみたいなことを言い始めるわけですね。指でおっぱいをつついて、自分の指をね、こらみたいなことをね、自分で自分の手をね、こらみたいなことを言ってるっていうね、本当におっさんネタだなっていう感じなんですけどもね。さらに大村部長はね、お金持ってるよみたいなことをね、自分で言ったりしているわけですね。そしてなんだかんだで酔いつぶれる大村部長。そこにお会計お願いしますとホステスに変装しているマツコが来ます。伝票にはなんとお会計の金額がですね、150万円って書かれているわけですね。それを見た大村部長は払えないと言い始めるわけですね。するとマツコは、わかりました、明日うちの若い子を連れて会社に伺いますと言い始めるんですね。そうするとね、大村部長は会社に来られちゃ困るんでね、わかったよわかったよ、払う払う、月末に払うとか言うわけですね。ただ、マツコは口約束だけじゃ信用できないわ、そうね、私を満足させてくれたらとりあえず信用してあげるとか言い始めるわけですね。要するにエッチをしようと、なんて都合のいいね、ありがたい女の人なんでしょうかね。口約束だけじゃ信用できないわって言って、なんで自分とエッチするのかがよくわかんないんですけどもね。で、できるよと大村部長は言ってね、そしてキスからエッチシーンへとなっていきます。でね、エッチが終わった後に、大村さん気持ちよかったとマツコが聞いたりするんですけどもね、大村部長は、気持ちよかったよ、もっともっとで贅沢させてやると大村部長は言います。でも本当に贅沢できるの、私はお金のかかる女よって言うんですけどもね。それに対して大村部長は、任せとけって、俺は経理部長なんだ、不手際部下に押し付けてどうにでもなるみたいなことを言うんですね。でこのシーンは終わりまして、そして場面は変わり社長室、またマツコがね、社長室に呼び出されています。社長はね、最近我が社に面接に来たイベントコンパニオンたちの盗撮写真がネットで出回っているという噂が出ているから調べてくれみたいなことを言うんですね。どうやらまた次の匿名なわけですけどもね。そしてマツコは社内のイベント企画課に向かいます。モデルみたいな感じに変装しているんですけどもね。そしてなんだかんだで面接がスタート。面接官が、早速だけどこういった仕事はしたことあるのかとか聞くんですけどもね。その男はね、どうもこうマツコの体をじろじろじろじろ、見ているんですけども、そして面接なので、うちの商品を着てみてほしいみたいなことを言うわけですね。そこで渡すのが、シルバーの水着とパンストを渡します。マツコはロッカーで着替えることになったわけですけども、このロッカーの中に隠しカメラが仕掛けられていまして、どうやらここで盗撮をしているらしい。とりあえずね、マツコはそのカメラには気づかず、マツコはこうね、そのロッカーのところで着替えてるんですけどもね、ふとロッカーの中を見た時に、そのロッカーの中のにね、カメラが仕掛けられているっていうことに気づきましてね、で、発見みたいなことを言うわけですけどもね。で、面接の部屋に戻りまして、パンストを履いて、さっきのね、テカテカのなんだかよくわからない服を着てね、ハイレグ水着を着たマツコがね、面接官のところに行くんですけども、いやー素晴らしいプロポーションですねと面接官が言います。ちょっと、回ってみてくれるかなとか言いながらね、またいやらしい目でジロジロジロジロ見たりね、椅子に座らせたり、ジロジロジロ見ているわけですけどもね。そして、着心地はいいかとか聞いてくるんですね。それに対して、はい大丈夫ですとかマツコは言うんですけども、そこの椅子でね、足を開いたりさせながらね、本当にジロジロジロジロ見ているんですけども、そして男は、ちょっと撮影するから とか言いながらね、別の部屋から、まあ別の部屋からカメラ撮ってくるよみたいなことを言うんですけども、どうやらその男はね、さっきのロッカーに仕掛けてあったカメラを撮りに行こうとしているみたいなんですけども、そこでマツコは言うんですね。ちょっと待ってください、カメラってこれじゃないんですかみたいなことを言うんですけどもね。で、男は動揺するわけですね。なぜかあそこに仕掛けてあったはずのカメラをマツコが持っているんですね。うん、マツコはね、でマツコが、知ってるんですよ、あなたが盗撮しようとしていたことを。こんなことを何回やってるんですかって男に言うんですけども、男はすいませんと土下座をして謝ります。許してください、僕の趣味なんです、悪気があったわけじゃないんです、もう二度としませんから許してくださいとか言うんですね。うん、でマツコがね、もうこういうこと、こういう悪いことしないって言うんですけども、男はしません、じゃあ許してあげる、顔を上げて、もうしないって約束してくれたら好きにしてもいいわよと、あそこを舐めさせるマツコ。過去の強引というか、うん、男に都合がいい運びというかね、そしてエッチシーンになっていくわけなんですよ。ね、そのエッチを使ってどうにか吐かせるとかじゃなくて、もう解決してるのにエッチするっていうね、でエッチシーンではね、足を舐めさせたりね、あと顔面騎乗とかね、あと足こきとか手こきとかしてね、まあいろいろしてエッチシーンが終わりますね。そして場面は変わりまして、社長室、でこの件についてマツコが社長に報告をします。すると社長がね、仕方のないやつだなとか言うんですけども、でマツコは、盗撮テープは全て回収して処分しました、本人はもう二度としないと、誓わせましたので。で、それに対して社長は、捨てちゃったの、俺が見ようと思ってたのにって言って、でマツコは最悪ですねっていう感じのことを言って言ったところで、この作品はフィクションですなどと出て、この作品は終わるわけですけどもね。まあここでちょっと、まあ、気になるのはというかね、まあ、皆さんも気になったのかわからないんですけども、最初の大村部長の件はどうなったのっていう感じなんですけども、結局ね、なんかあれ解決したようでしてないんじゃないのっていう状態でね、まあ、終わっておりますけども、まあ、これが、まあ、AV らしくていいのかなっていうところでもありますけどもね。というわけで、今日はね、匿名女主任マツコを紹介しました。まあ気になる方はね、見てみてください。まあストーリーはね、今、大体分かったと思いますんで、あとはストーリー部分を早送りして、まあ抜き抜きしていただけたらと思います。はい。というわけでね、以上、ニヤニヤ動画のコーナーでした。今日のね、まあ、DVD、もね、まあ、良かったんですけどもね、最近は、エロ DVD も、僕もなかなか見なくなってきたというか、その、見方がね、番組用になってきてね、あんまり、一人エッチ用として AV を見なくなってきた。何かネタにできないか。だからもうこっちのネタじゃなくて、なんていうの？そっちのネタじゃなくて、このラジオのネタにしようみたいなね。見方に変わってきてしまっておりますけどもね。やっぱりでも AV は素直に楽しむのがいいかなと思うんですけどもね。で、今日はね、おかず百選というコーナーでもね、まあ、いつも、おかずを紹介しているんですけども、まあ、面白いタイトルとかを紹介しているんですけどもね、本編の方で。で、今日は、自転車とパンチラっていうね、作品を紹介しましたけどもね、まあ、こういうね、何かこう、フェチな部分の作品っていうのはね、こう、この撮り方がね、まあ撮り方わかんないけど、多分ね、パッケージとか見ると普通のエロビデオじゃないなっていうね、パッケージしてるんですよね。結構、 シャレオツに作られているというかね、うん、そんな感じがするんですけどもね、一体どういう、作品なのかね、ちょっと内容を見てみたいなとかも思うんですけどもね、うん、自転車とパンチラ、まあおしゃれなパッケージで、女の子のパンチラを特集したね、作品なんですけどもね、うん、どこかの写真事務所さんがね、撮ったみたいなんですけどもね、まあこうやってね、僕はこのラジオラビートのねビートスタジオで、パンチラのパッケージを眺めているっていうことになるとね、その後ろの窓とかからね、もしスタッフとか見てたら、あの人変態なんだろうなっていうことをね思うんでしょうね。うん、あのパンツさ、パンチラもさ、あんまり、痩せてる人とかのパンチラよりも、まあでもあんまり太ってるのもいけないし、そのほどほどな感じのプニッとしたね、なんかそのパンツから柔らかさを感じるような人が履いたパンチラがいいよね、多分。まあ僕でもね、パンチラ運がないのか知らないけど、あんまりお目にかかることはないですよね。うん。その、本編で、お話ししたね、某 S 薬局のこう棚がバーって並んでるところで、パッと曲がったら、正面に OL の女の子がしゃがんでまして、たまたま見えたパンチラ。もう覚えてるのって言ったら、結構それぐらい？まあ、たまにはあったかもしれないけど、あんま記憶に残ってないんだよね。よく友達とドライブしてたりするとね、その、免許取り立ての頃とかね、車でいろんなとこ行ったりしましたけどもね、その、まあ、目的もなく、ただボケーっとね、喋りながら、車でどっか行くっていうのが面白かったりしてね、結構車でうろうろしましたけども、その車乗ってる時とかもね、まあ、僕が運転してるわけじゃなくて友達が運転してるのに、なんか歩道を走ってるね、自転車で走ってる女の子とか、あ、パンチラ見えたとかさ、友達しょっちゅうそういうことがあってさ、なんでそんな見てんだろうっていうね、相当一生懸命こう頑張って気にしてないとね、そんなパンチラばっかり巡り合えないんじゃないかなと思うんですけども。だから僕ほとんどね、残念ながらそういうパンチラには巡り合ったことなくてね。もっとパンチラが自由なね、世の中になるといいな。何それ。なんか自分で言っててなんだかよくわかんなかったんですけどもね。女性のパンチラをさ、まあスカート履いてるからっていうのがあるけどさ、男からは結構憧れだったりね、憧れ？なんか、見れてラッキーみたいなことがね、あったりすると思うんですけども、その女の子から見た男のパンチラっていうのは、まあスカート履かないんでね、パンチラーっていうのはなかなかないと思うけど、そのウエストの上から出てきているパンツとか、股髪が浅いようなズボンを履いてね、で、パンツがちょっと覗いてるとか、女から見た男のパンツっていうのは何？エロくないよね。エロいのかな？友達のオカマさんはね、男の人ですけどもね、その人は男のパンツとかこう腰のとこからこう出てたりすると、あ、パンツ見えたとかね、なんかちょっと嬉しいのかなっていうね、印象は受けましたけども、女の人はまあ当然言わないよね、多分。私男のパンチラ大好きなんだっていうことは言わないでしょうけど、実際は好きなのかな。もうそんな好きって言うならもうバンバン見せてあげるけどね。まあ僕のなんか見たくもないと思うんですけどもね。僕昔ね、学生ぐらいの時かな、友達とかとさ、男何人かでこう家に集まったりするじゃん。でゲームとかやったりなんかくだらないね、なんか女欲しいなみたいなことを話したりね、まあいろいろ集まったり すると思うんですけどもね。まあ女の子同士でもそういうことはあると思うんですけども。で、男同士で集まった時さ、まあ、もう夏とかね、うん、あの、パンツ一丁とかね、もう全然ホモとかじゃないんだけどね、あのパンツ一丁とかになってさ、で、たまにね、もう嫌がらせでね、まあ、男のパンツ姿ですよ。僕がこうパンツ一丁になってね。で、こう、両方の股のところをぐっと持ち上げてね。自分で自分のパンツをね。で、こう、たまたまを、なんていうのかな。棒の部分だけパンツでこううまく隠してね。そのパンツの両サイドからたまたまが外に出ている状況ですよ。で、上にぐっと引っ張ってね。で、棒の部分だけを隠してるんですけども、それで友達の目の前とかで、金玉マンとか言ってね。戦いを挑んだ、戦ってないんですけどもね、ことがあります。皆さんもそんなエピソードがありましたら、ピンクカルカルまでお寄せいただけたらと思います。電子メールの方は 786@lovat.co.jp まで、そういうね、昔あったちょっとエッチなくだらないこととか教えていただけたらと思います。というわけで、今日はこんなところにしようかな。カルカヤサトシでした。